Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1893回、7月5日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は予告通りお休みですよ。はい、アートワークには仕事中ですとは書いてますが、まあ、仕事っちゃ仕事なのかな、はい、今年入社した新入社員の歓迎会ってことやね。お隣の浜田市へ行ってます。終了がね10時ぐらいの予定なんですよね。なので収録には全く間に合わない状況ということですけどもね。なので今日は私の一人喋りです。多分1時間ぐらいで終わるかな。1時間持つかな。はい、イカリンピカリンさん、お散歩さん、こんばんは。はい、今夜は関東の方がどうも雨になりそうですね。今もう降り出してるのかな、夜遅くにかけてなかなか分厚い雨雲がね、関東の方にかかる予報のようですよ。今だと八王子、相模原、鎌倉の方も降ってんのかな。東京まではまだ届いてないみたいですけどもね、雨雲が。まあこの雨、週末にも影響出るんでしょうかね、東京の方は。幸いにも島根はどうも雨の心配はねなさそうなんですけどもね。ただ、来週の中頃にはまた九州の方大雨が降る予報が今のとこ出てますね。10日の水曜日あたりかな。で今度はさすがにね、山陰地方の方も雨雲に覆われるような予報が今のところ出てます。まあ、低気圧の中心が九州にかかるような感じらしいんでね、はい、ちょっと落ち着いて九州の方の方は、復旧作業真っ最中ではないかなと思いますけどね。また来週の中頃にはね、十分お気をつけいただきたいって感じですね。はい、イカリンピカリンさんとかお散歩さんとかは今のところ雨は大丈夫ですかね。まあ梅雨なんでね、 雨降るのはしょうがないって感じかな。お散歩さんのとこは大丈夫そうですね、今のとこは。にみちゃんこんばんは。あれ、もみじちゃんは7歳と4日になったんじゃなかったっけで毎日突っ込むというね。あ、くまちゃんこんばんは。なわけで今日はすきちゃんは新入社員の歓迎会、歓迎会だけど車で行ってるんでね、飲めないまあしっかりね食べて帰るとは言ってましたけどもね。はい、まあただ最初の方はね、新入社員さんがなんか余興でもないけど入社してからのやった仕事に関してなんか発表かなんかがあるんかな。で実際に食事にありつけるのはね7時半ぐらいじゃないかって言ってたんでね、お腹が鳴らないように今日はお昼しっかりすきちゃん食べてましたけどね。会社出る前にはお菓子も食ってたようですけどもね。で今日はすきちゃんは、参加はできませんのでご了承いただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方を行ってみましょうかね。URL の貼り付けとか結構忙しいのでちょっともたつくかもしれませんが、ご了承いただきたいと思いますよ。これでいいんだね。はい、まず最初、あ、ジミちゃん OKOK 4日になったなった散歩さん、こっちはそんなに降ってないけど時々パラパラと降ったりしています。あ、まあ太平洋側に雨雲がいるんでね、土砂降りにはなんないかもしれないですけど、雨雲はかかったりかからなかったりって感じなんでしょうね。はい、それではまず最初の記事ですよと、ヤフーニュースにあった記事です。東京五輪チケット一時販売は322万枚再抽選は数十万枚を用意という記事が上がってました。昨日もお伝えしましたが、一時抽選販売で外れた方を対象に8月に敗者復活戦を行うという発表が昨日あったんですけども、これまた今日記者会見してたのかな、一時抽選販売で購入手続きを終えた総枚数は322万枚だったという、ね、発表がありましたね。で8月に行われる、敗者復活戦セカンドチャンスですね、数十万枚を用意するということだそうですが、ただこれは一時販売で売れ残ったチケットがメインということらしいですね。で秋に先着順でやるって言ってたのも、どうも抽選に切り替えるということですけどもね。はい、で7月2日に購入手続きが、まあ、締め切られたんですけども、当選者の9割以上が支払いを済ませたということだそうですね。逆に言うと約1割は、支払いをしなかったと、まあ、この辺のチケットがセカンドチャンスで出てくるのかなと。あとはまあ言葉が悪いですが売れ残ったチケットも、抽選の対象にどうもなるような感じですね。観戦チケットは開会式、閉幕式、閉会式、世界陸上、水泳、体操などの競技に加えて野球など 日本で人気のスポーツで抽選倍率が高かったという発表もありましたね。はい、でセカンドチャンス1セッションのみなんですよね、応募できるのが。これどうしようかなって今ね悩んでるんですけどもね一応敗者復活戦に参加する権利は持ってますんでね。でも開会式閉会式が見たかったなーってね今でも思ってますが、まあもし申し込むなら外の競技は暑そうだしね、屋内の大会って感じになるのかな。はい、皆さんはどうされるんでしょうかね。お散歩さん一応申し込んだけどマイナーなのしか当たらなかった人はやめたんでしょうね。あと支払い総額が思った以上に多くなってしまった人、全部購入しなきゃいけなかったですからね、そういう人が多分やめちゃったっていうのもあるんでしょうね。東京都以外で行われる競技もありますよね、そういうのなら行きやすいのでは。あーでもあれサッカーでしたっけ、あちこち地方でやるやつ逆にそういうのはなくなっちゃってんじゃないのかな。なかなか東京まで行く交通費とか宿泊費とかを考えると、もし地元で競技があれば地元の人はそっちにチケット集中したいんじゃないかなって気もねしなくもないですけどもね。まあどういうチケットが販売されるかっていう一覧を見てからちょっと考えましょうかねいや開会式か閉会式どちらか当たればね、無理してでも行っちゃろうってねちょっと考えてたんですけどもね。はい、それでは次の記事は、あそうだ、読む前に貼り付けなきゃ。コピーしてこっちへ。あ、これ iPad mini だから画面2つにしてツイキャストポケット両方立ち上げれば画面こんな切り替えるという面倒なことをしなくてもいいのかな。でもやり方が今一つわからないまあいっか。はい、それでは次の記事、 iPhone マニアさんにあった記事です。携帯料金2年間の支払い総額表示が10月から義務化へ、料金比較が容易にという記事が上がってました。総務省が携帯大手キャリアに対し契約期間中の支払い総額をユーザーに示すことを義務付けると日本経済新聞が報じていますと。報道によると総務省は大手携帯キャリアは契約時や更新時、ユーザーに2年契約などの契約期間中の支払い総額を書面やメールで伝えることを義務付ける方針ですと。よく割引で最初の3ヶ月とか最初の1年だけ限定した割引が適用されるとかっていうのは、まあ強調されて説明されるんですけども、結局いくら払うんだっていうのがね今一つ分かんないんですよね。でそれを分かりやすくしようということのようですね。まあユーザーとしてはそれが一番いいんですよね。あとこれに合わせて 医薬金1000円以下、これも10月から義務化を目指すということだそうですね。はい、まあ契約する我々ユーザーにとっては、まあ、いいことづくめではあるとは思いますけども、キャリアさんこれ大変だなっていうね気がしなくもないですけどもね。果たして大手3キャリア、あ今 4キャリアになるのかな、楽天も含めるのかな、が素直に首を縦に振るんでしょうかねこれ。小悪さんこんばんは。お散歩さん、アプリがスプリットビューに対応していないとできないかも。これ全部はスプリットビューに対応するんじゃないのかな、違うのかな、対応するアプリしないアプリがあるのかな、あぶちゃんこんばんは、けいちゃんもこんばんは、お風呂中かな。お散歩さん、分割払いなどのように月々の支払額の表を発行するようにすればいいのかな、システム化されているわけだから大して面倒はないと思うよ。それができないとしたらちゃんと請求できないし。いや、キャリアさんが大変だなってのは違約金1000円以下ってとこね、そこが大変じゃないのかなというね気がしなくもないですけどもね。それでは次の記事です。コピーして、スプリットビューができると多分便利なんだろうなと思いますけども、ツイキャスビュアーはね、幸いにもまあ、スプリットビューじゃなくても画面の中にフロートでねちっちゃい画面で表示させておくことができるんですよ。なのでまあ収録中に URL を貼り付けるっていうのもやりやすいっちゃやりやすいんですけどもね、まあ、これがスプリットビューが使えればもっとやりやすいかなって感じはしますけど、はい、それでは次のニュース、気になる機能さんの方にあった記事です。アップル早ければ来年にも折りたたみ式 iPad を発売かという記事が上がってました。台湾の経済日報によると、市場調査会社の IHS マーケットのアナリストさんがですね、アップルは早ければ2020年にも折りたたみ式の iPad を発売するとの予測を公開したことが分かりましたということですね。折りたたみ式 iPad のディスプレイは開くことで MacBook とほぼ同じ大きさまで拡大するようで、プロセッサーには Apple の A シリーズプロセッサーを搭載し、次世代通信規格の 5G にも対応するとのことだそうですね。なお、この折りたたみ式 iPad のサプライヤーに関する情報も公開されており、ヒンジに関しては MacBook シリーズ向けのヒンジを供給している新日光という会社かな、ここが供給し、タッチパネルモジュールは GIS や TPK、 筐体は火星鍵、これ全部中国の会社だろうな、あと Foxcom なども名前が挙げられていますと。折りたたみ式 iPad を持って歩くときには小さくすると、ただディスプレイの大きさが MacBook ぐらいの大きさになる、10インチ以上ってことになるってことになると、やっぱ外付けキーボードが欲しいですよね。そうすると今は液晶形の キーボードが販売されてますけども、折りたたみ式にしたらそういうわけにいかなくなってくるのかな。 iPad 本体とキーボード別々に持ち歩くっていうのはそれはそれで面倒くさいですしね。どういう形になるんでしょうか、折りたたみ式。なんか折りたたみ式の機構をつけるだけで値段が跳ね上がるような気がしなくもないですけどね。お散歩さん、0円とか購入時割引をしないのなら違約金を高くしなくても損はしないと思いますよ。のぶすみさん、こんばんは。 iPad Pro で聞いています。ポケットツイキャスの右半分に置いてみてます。ポケットとツイキャス、あ、だからスプリットビューいけるってことか。ポケットとツイキャスだと収録前にちょっとやってみればよかったな、はい、あ、ラニーさんこんばんは。はい、それでは次の記事ですよと。それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。 au プリペイドを2021年12月に終了という記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーはプリペイド携帯電話サービスプリペイドの提供終了までのスケジュールを発表しました。2022年3月末に CDMA1X ウィン終了に向けた動きで、プリペイドカードの発売は2020年6月15日まで、購入したカードは2020年12月15日まで登録できます。登録機能が停止された後はプリペイドカードの犬種ごとに定められている通話可能期間最長365日が過ぎたユーザーから利用できなくなりますということですね。はい、au さんが販売しているプリペイドタイプの携帯電話は LTE に対応してないんですね。 3G 対応なので、すで、に発表されているau の 3G の停波、2022年3月末これを前にまあ終了させようということのようですね。使ってる人いるんですかね、プリペイドタイプの携帯電話。なんか振り込め詐欺の温床になってるような気がしなくもないですけどね。今はあれかな、本人確認ちゃんとするのかな、契約するときに。ということで、まあ、プリペイド、他ソフトバンクドコモはまだやってんのかな、プリペイド。とりあえず au さんは終了というアナウンスみたいですね。お散歩さん、継ぎ目が使いにくいもするけど、使いにくい気もするけどかな。のぶすみさん、これがスプリットビューなのかわからないのでこの表現にしました。右半分じゃなくて右3分の1。あ、3分の1と3分の2ってのはスプリットビューじゃないですよね。あれ確か読み方違いますよね。なんて言うんだっけ、忘れちゃった。その画面の切れたとこを指で押さえて半分半分にできればスプリットビューだったんですけどね。 しみさん、ツイキャス3分の2が隠れる。ああ、だから画面の上に乗っかってるっていう感じになるんですよね。これは多分スプリットビューじゃなくてなんか違う呼び方だったと思います。で、その呼び方何だったかっていうのは今一つ思い出せないですけど、思い出せないですけどね。なんか違う呼び方があったんだな。それでは次の記事ですよと。上がった上がった。次の記事はこちらテッククランチさんにあった記事です。セブンペイ以外は大丈夫か？主要ペイログイン時の安全性まとめという記事が上がってました。はい、セブンペイが。ドエリアーことになってますが、リスナーの水田さんは被害は大丈夫でしょうかね。私はセブンペイは登録しましたけども、決済用のクレジットカード番号は登録する前にこのニュースが流れ出したんでね、結局登録せずに入金もせずに投げっぱなしということになってますけどもね。7月1日から始まったセブン&アイホールディングスの独自コード決済であるセブンペイは7月2日に不正アクセスが発覚し、900人が総額5500万円の被害に遭ったと同社は公表しましたと。セブンイレブンさん7個があったからバーコード決済わざわざしなくてもよかったんじゃないのかなって私思うんですけどもね。使う方もアプリ立ち上げて QR コードというかバーコードを出してっていう手間よりもフェリカでタッチするだけで決済ができる7個の方が私はね便利なような気がするんですけどもね。まあ、猫も杓子もバーコード決済に走ったからセブンもやらざるを得なかったのかなっていう気がしなくもないですけども、まあこのセブンペイ2段階認証を導入してなかったんですよね。これが一番大きな問題ではなかったのかなと思いますが、で他のセブンペイ以外のペイサービス大丈夫なのかというねまとめ記事なんですけどもね、こちらは、まず最初にペイペイが出てきますね。ペイペイはまあ2段階認証、電話番号で行うってとこで、まあセキュリティはセブンペイよりも上かなと。PayPay は利用者とは異なる電話番号を持つスマホからは決済できないようになってるってことですね。なのでまあ今回のようなセブンペイのようなことは起きにくいんじゃないかなということですね。で次に出てくるのが LINEPay。まあ LINE は PayPay とかよりももっと厳しいですよね。ちゃんとアカウントの引き継ぎをしてないと別のスマホで引き継げない。失敗するとメッセージとか購入したスタンプまで消えてしまいますからね。逆に言うとセキュリティはそれぐらい強いものになってるのかなって気がしますね。続いて出てくるのがドコモの D 払い。ドコモで契約している場合に関しては、まあ、電話番号と紐付けがしっかりされてるんで、ドコモ回線ならまあ問題ないと、乗っ取られるのは難しいじゃないかと。ただこの D 払い、ドコモ回線以外のユーザーも使うことができるっちゃできるんですけどもね。ただ D アカウントに登録したメールアドレスとパスワードが必要になると、まあ、2段階認証がかかってるんで セブンペイのようなことは起こりにくいのかなという感じですね。続いて楽天ペイ、こちらは ID とメールアドレスで、まあ、ログインができるんですが初回ログイン時に SMS による2段階認証がかかってるということで、まあ、こちらも違う端末で登録するのは難しいかなということですね。あ、ただこの SMS 任意の電話番号が選べるってことなんで、まあ、ログイン自体は、第三者に行われてしまう可能性はあるようです。ただ、登録してあるクレジットカードで落とすときにセキュリティコード3桁のこれを入力する必要があるんで、まあ、ここで一応ブロックができるかなと。4回入力すると、一時的にロックがかかるようになっているということだそうですね。続いて出てくるのが折り紙ペイ。こちらも2段階認証がかかってますね。メールアドレスとパスワードもしくは Facebook アカウントと連携で利用できるんですけども、別端末で初回ログイン時にメールアドレスとパスワードを入力すると2段階認証プロセスが走るということなので、違う電話からの登録は難しいかなという感じですね。で、折り紙ペイは登録済みのメールアドレスにもまた違う認証コードが送られてくるということで、こちらは実質3段階認証になっているということみたいですね、折り紙さんの方は。そして続いて au ペイ、こちらは、現状では au 回線しか、au 回線のユーザーしか使えないので、まあ、セキュリティ的には高いと、電話番号と紐付けられているということなんでね。ドコモの D 払いのドコモ回線を使っている人と同じような扱いになりますよね。続いてファミペイ、ファミリーマートさんの同じく7月1日からスタートしたサービスですけども、登録した電話番号とパスワードでログインする仕組みになってますと。で、電話番号が異なる別のスマホからも登録した電話番号とパスワードでログインはできますが、その後登録した電話番号に認証コードが飛ぶので、実質使うことは難しいだろうということですね。はい、続いてはメルカリさんのメルペイ。こちらメルカリ ID とパスワードでログインする形になります。SMS 認証などの2段階認証はないということですね。こちらはで、これテッククランチさんが、実際に他人の端末を使ってテストをしたところ、登録しているチャージ用の銀行口座もそのまま使えたということなんでね、メルペイはセブンペイ同様ちょっと気をつけないといけないかもしれないですね。はい、続いてクオカードペイ。私はこれは使ったことがないんでよくわからんですが、ギフト用のペイで専用アプリにバリューコードと呼ばれる文字列を入力すると一定金額がチャージされる仕組みになってますと。ログインするには登録したメールアドレスが必要だが、そのアドレスに認証コードを飛ばすので不正使用される可能性は低いのではないかと。これはギフトで送られることを想定したペイなので メールアドレス以外の個人情報の入力はないんですね。なので、未使用のバリューコードをもし盗まれた場合はもうどうにもならないということのようですね。ということで、紹介した中で一番危ないのはメルカリのメルペイ。こちらが今後なんか対策を取ってくるのか、対策取らないのか、ちょっと怖い気がしますね。ケイちゃんセブンペイ使う予定なし。お散歩さん、日本では NFC やフェリカがある程度普及しているのに安全性の低いバーコード決済にする必要はないと思う。うん、それは同感。その中国人インバウンドのお客さん用にはそのバーコード決済が必要になってくると、まあ店的に必要になってくると思うけど、日本人が使う分に関しては NFC がこれだけ普及してるんだから NFC でやりゃいいような気がするんですけどね。アメリカンさんこんばんは。お散歩さん、セブンペイは登録した SNS 以外のメアドを入力してパスワード変更を行えるようにしていたのが一番の問題だと思う。のぶすみさん、サイドオーバー。あ、そうそう、サイドオーバー。3分の1だけ、かぶせて、表示させるやつね。なおちゃん、私は IIJ ユーザーだけど、頑張って D アカウントを作って D 払いやってる。面倒だった。そうなんだ。D 払いというか、D アカウントは結局、作らずじまいですね、今んとこ。ジミーちゃん、結論メルペイがおすすめなんだね。確認悪人的にはね、わざわざアプリで電子決済しなくてもクレジットカード払いでいいんじゃないの。あ、結局ポイント還元みたいなのがあるから、それぞれのとこが自分のとこで抱え込みたいんですよね。あ、サイドオーバーじゃなくてスライドオーバーね。失礼しました、のぶすみさん。はい、だからもう私はペイは基本的には楽天のエディかスイカかな。アプローチの支払いはスイカが多いかな。チャージして。で、会社で自動販売機使うのに、あのコカ・コーラの自動販売機がいっぱいあるんで、エディをそれ用にチャージしてますけどもね。ジミちゃん、ペイペイは？ペイペイ一番最初に行ったよ。じゃなかったっけ？だよね。一番最初にペイペイ出てきましたよ。聞いてないな。確かに ID とか使うにはウォレットアプリを起動したりしないといけないので、カードを出しても手間は変わらないよね。スイカが一番便利だけどチャージ忘れてると面倒。うん、確かに。あ、でもお散歩さんとかはビューカード契約してないのかな。ビューカードだとスイカにオートチャージ効くんじゃなかったっけ。あの西日本のカードはね、それができないんですよね。確かビューカードだけがオートチャージに対応してたような気がするけど、 西日本に住んでてビオカード作る気にもなれないしね。ジミーちゃん、違う、これからミッタンが使うって言ったサービスの中にペイペイがなかったのでは。ああ、そういう意味か。あのソフトバンクのポイントが T カードじゃない T ポイントからペイペイに変わるんで、まあ投げとけばペイペイの残高がちょっとずつ増えてはくるんだけど、だからチャージしませんよペイペイには。たまったらコンビニでお買い物に使うぐらいかな。だからまあペイペイもそんなに、利用頻度は高くはならないと思いますよ。お散歩さん、ビューカードは持ってるけどオートチャージは JR 東日本地域にいないとダメ。名古屋は JR 東日本地域にならない？どうなんだろう。あの JR 西日本の J ウエストカードについてくるスマートイコカは、あれはオートチャージじゃなかったか。あの乗り越し精算機とかで、カードから引き落としができるっていうサービスはついてるけど、オートチャージはしてくれないんですよね。あ、そっか、名古屋は JR 東海なのか。なるほどね。JR 東海カードとかってなかったっけ？ないか。はい、あ、ジミちゃんも突っ込んでるね、東海だねって。はい、ということで、記事は以上でございます。ツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。昨日の1892回が上がって、あうちゃんが7ペイじゃない7ペイ1891回を聞いていただいてます、ありがとうございます。僕はずっと7ペイだと思ってたんですよね。まあ、あの7個があるんで7ペイだとばっかり思ってたら、収録中にみんなから7ペイだと突っ込まれましたよ。はい、ありがとうございます。ゆうさん、 iPhone の嘘の結果、ほら、ゆうさんとこはうざおって出てこない。やっぱりみんなうざおという言葉を頻繁に入力してるんだな。ゆうさんとこには出てこないですぞ。はい、コメントありがとうございました。ジミーちゃん、空海カードまだかな。そんなもん発行しないよ。空海の仮想通貨を作ろうか。あ、今仮想通貨って言わないんだな。なんだっけ、暗号資産だ、暗号資産ですよね。散歩さん、ビューカードはビッグカメラのカードについてる。 iPhone に入れる前は出張時にはそのカードをスイカにしていたので便利だったのは確か。なるほどね。はい、 のヨタ話ですが、ヨタ話皆さんハリーポッターやってます？私はフェイスブックにスキちゃんあげたらって言ってたけど、フェイスブックにあげるの忘れてたな。 LINE の空海のページに、あれなんていうの、友達コード、フレンドコードみたいなのあげてますけども、今5人の方から、フレンドになってもらってますね。ただこれ名前がね、名前から誰か連想できるものとできないものとね合っててこれは誰だってね思う方がいらっしゃるんですが、はい、今スキちゃんからねメッセージが、アイメッセージが来ましたよ。やっと食事が始まったって。これなんかお腹いっぱいになるのかな。なんか先付けと、先付けサンズンって言うんだっけ、とお刺身、ハモとタイのお刺身かな。なんかちょびっとずつ、フランス料理じゃないけどちょびっとずつ、懐石か、日本料理だから出てきてるみたいですよ。こんなんじゃお腹いっぱいにならないんじゃないのかなってね、気がしなくもないですけどね。はい、ケイちゃんハリポタ入れたけど起動してない、なぜなぜはい、今ねそれこそポケモン GO とかイングレスよりもハリポタの起動率の方が高いですね。私は結構頑張ってますよ。今日レベル9までいったかな。ただ私と友達になってくれてる人でもやっぱりレベル9はすでにいますね。レベル9とか8とか、スキちゃんだけがねレベル1なんですよ一番最初に出てくるハグリッドを捕まえたじゃなくて助けたとこでどうもやめてるらしいですけどもね。まだね遊び方がねはっきりとね分かんないんだな。あのポケストップにあたる宿屋とか温室とか砦、これがね今一つまだ遊び方がわからない。あ、まあ、宿屋は何遍かやったんでわかるんですけども、温室と砦がね近くにないんですよ。で移動中にそこにアクセスはできるんだけど、そこから離れちゃうとね、離れましたってね警告メッセージが出ちゃうんですよね。これはどうやってやるんだってね。まだ遊び方がよく分かってないですけども、ポートキーはね、なんとか使い方を把握しました。あれ動かなきゃなんないんですよねで動いてなんか光ってるアイテムを5つだったかな6つだったかな探し出さなきゃいけないんですけどもね。あれ隠れてるとこにあるやつの方がなんかいいやつが拾えそうですよね。あと魔法薬の調合がまあまあなんとなく分かってきたかなと。でレベル9になったんで、予備の鍋が使えるようになったと。ただ予備の鍋使おうと思ったらコインがいるんですよね。マジかと思いながら、 魔法薬の調合時間を 15% 短縮する呪文っていうのかな、あれが今一つわからない。これレベルいくらまでいくんだろうな。まだ自分が9だし、友達になってる方でマックスは9なんでね、まだ上に行きそうな気はしますけどもね。ケイちゃんピカチュウ信者だもん。ピカチュウの方はちょっと私おろそかになってます。あのギフトもらってる方、昨日は結局立ち上げなかったんだろうな、今日まとめてギフト、送れる方には送っておきましたんで。また見ておいてください。あとピカチュウとかは車で走ってたりすると、ポケストップが回せなかったり、モンスターも出てこなかったりするんだけど、最近イングレスがちょっと甘くなってますよね。車で走ってても、イングレスはなんて言うんだっけ、ポケストップじゃなくて、あのアイテム取れますよね。で、このハリーポッターも車で走ってると、あ、そうか、イングレスはポータルね。ハリーポッター車で走ってると、あなたは運転手ですか同乗者ですかって聞いてくるんですよね。で、同乗者ですってするとね、とりあえずできるんですよね。できるんだけど、あの砦とか、あれとこう範囲に入ってる時はいいんだけども、範囲から外れたらその先進めなくなっちゃう。まあ薬を調合するアイテムを拾うぐらいしかできませんけどね。だけど皆さん運転中にしちゃいけませんよ。なとこで、まあこの週末はスキちゃんが遊び方を教えてくれっていうんでね、しっかり叩き込んでいきたいと思います。この友達になったのがね、何かメリットがあるのかどうかがよくわかんないんですよね。そこもまだ、掴みきれてません。はい、もし知ってる人は教えてください。はい、でのとこで、まあ好きじゃいないんで今日は短めですが終わっておきたいと思いますよ。あ、そうそう、来週ですけども、何曜日だったっけ、火曜日だったかな、収録はお休みします。そうだ、9日火曜日は収録お休みになりますんで、よろしくお願いしたいと思います。地区の文化祭の打ち合わせ会があるんで、火曜日の9日はお休みにします。丸山さんこんばんは。でも終わるよ。ゆうさんのその A は何、早く終わるっていうのに A なのかな、火曜日休むっていうのに A なのかな。はい、ということで、まあ何丸山さんも A って。週末、まあ梅雨の真っ最中なんでね、天気がすっきりした晴れたお休みにはならないかもしれませんけども、楽しい週末をお過ごしください。ちみちゃんどっちもええ。 以上、空海 IT ニュース1893回7月5日でした。ん？マリムさんもう終わっちゃうからユウさんのコメントをコピペしたの。あそれでは、あ、お届けしたのはミツアンでした。それではまた来週。ただものだんだん。良い週末をお過ごしください。
Army IT News.